遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派、アニメや声優も大好きなこの僕遠藤ひろむが、マジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとく、いろいろなジャンルの話をする番組です。先週ってか前回っていうんですか、そうでもなかったんですけど、まあちょいちょい雨降るようになってきて、ああなんとなく梅雨入ってきたなっていう感じにはなってきたんですけど、梅雨入りを見たらですね、ちょうど前回の時だったということで、あれなんかちょっと自分のところ遅かったかなという感じはしたんですけども、まあただタイミングのせいかそこまで遭遇はしてないんですよね。まあちょうど出かけたいっていう時には雨が降ってなかったみたいな、まあちょっと出かけない時には降ってるんですけど、まあそんなこともあってですね、でもちょうど遭遇したこともあったんで、その時にちょっとした発見があったんですよ。コーナーと結構かぶっちゃうかもしれないんですけど、まあ、バイトが終わってその雨上がりの時間にで、ちょっとなんだろうな、普通にしてたら空気が美味しいんですよね。まあなんでかわかんないんですけど、なんかいつもより空気が美味しいなと思って、まあ多分、まあ、気温も結構涼しい方だったのと、夜なんで、まあ雨上がりだから湿度があったからなのかなとは思うんですけど、まあなんか空気美味しいなと思ったんで、まあ皆さんもなんか意識して深呼吸とかすると何か新しい発見があるんじゃないかなと思います。ちょっとやってみてください。それではラジオの方を始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。今回は早速コーナー行きましょう。トクシード。この次元では特撮が大人子供問わずに大人気、ヒーローたちは常にテレビの中で活躍を続けている。はい、このコーナーでは特撮に関するお話をしようかなと思います。とは言ってもですね、僕ウルトラマンと仮面ライダーは見てるんですけど、レンジャー、ゴレンジャーみたいなっていうのは、スーパー戦隊は見てないんですよ。まあなんで主にその仮面ライダーかウルトラマンの話になります。でちょっとお聞きしたいんですが、何かをハマってたものを思い出すとついつい調べて時間を忘れちゃうことってありませんか？まあ僕ちょうど最近あったんですよ。なんならこの収録のつい前日とさらにその前々日っていうところにあったんですね。もう寝る時間がどんどんどんどん遅れていくということになってるんですけど、まあ実際この思い出すと調べちゃう症候群がですね、まあまた発症してしまったので、その話をしたいなと。まあそれがその特撮に関することなんですよ。なんか夜に、まあちょっと寝る前に YouTube とかかけて、なんか動画見てから寝ようかなって思って、まあ何の気なしにやっぱりウルトラマンか仮面ライダーとかの動画を見始めるんですよ。まあ自分でも本当見たいと思って見るんじゃなく、なんか見たいなと思って、まあこれでいっかみたいな感覚なんですけどね。で見るとなんか調べたくなっちゃうんですよ、ネットで。で YouTube を閉じて、ブラウザ、まあまあ携帯ですけど開いて、でまあ、僕よく使うのはピクシブの百科事典っていうサイトで書いてあることを見るんですけど、それを見ていくとまたなかなか面白いんですよね、このサイトが。昨日はですね、昨日というか、まあ、この収録の前日はウルトラマンレオとあとウルトラマンダイナあたりを調べてました。ウルトラマンの中だとレオなんか僕好きなんですよね。まあ多分、まあ、なんでかって言われると、ウルトラマンってやっぱり基本必殺技光線じゃないですか。まあ有名なスペシウム光線とか、あと何があるかな、何がいいかな、 まあちょうど今ダイナの話したんで、ダイナーだとソルジェント光線とか、まあセブンならエメリウム光線とか、まあアイスラッカーっていう特殊なものもありますけど、レオってまあ一応光線技持ってるんですけど、やっぱり代表的なのは足なんですよ。レオキックっていう、なんかそういう格闘で戦っていくスタイルが僕ちょっと好きなんですよね。っていうのもあってちょっとレオ好きなんですよ。ゲームとかで使ってても、でゲームあんま使わないかな。でダイナはなんでかっていうと、ちょうどその地元の局、まあ、テレビの TVK で朝7時から平日にやってるんで、録画してのをちょっとちょうど今見てるんで、なんかそういうのもあって調べてたりするんですね。でじゃあ前前日に何を調べたのかっていうと、仮面ライダーの方を調べてたんですよ。こっちは龍騎と、あとそれをなんだろうな、元にしてアメリカでリメイクされたドラゴンナイトっていうのを、まあ、全く同じなんですけどね、要はのあたりを調べてて、寝るのが1時ぐらいになるっていう、まあもしかしたら皆さんにとっては普通なのかもしれないんですけど、僕としたら多分1時間2時間遅れてるんですね。これ普段本当に11時、まあ早いと11時ですけど、まあ12時とか12時半ぐらいには寝てるんで、いやー寝るのが遅くなる遅くなると。まあ次の日起きるのそんなに早くないんでいいんですけどね。まあそんなことがあるので、ちょっと最近寝不足気味かなということもあります。そうだな、1時どうかな、まあ、他のでもやつも調べたりします、やっぱり。でウルトラマンなんかってその全部やっぱり見てるわけじゃないんですよ。特撮とかもちょうどだって今ダイナ見てんのが本当に初めてぐらいの感じで、じゃあなんで知ったのかっていうと、ゲームなんですね最初は。プレイステーション2のゲームですね。ウルトラマンファイティングエボリューションっていう、まあ、ゲームのシリーズがありまして、1と2と3とリバー、あ、いいのか、リバース0っていう5個のタイトルのうち、僕がやったのは3とリバースと0っていうのをやってる、てかやってたので、なんかそういうところもあってちょっと振って思い出すと、あ、これってなんだっけなみたいなので調べたく、ついつい調べたくなっちゃうんですね。まあ、仮面ライダーはですね、どの辺だっけな、電王、平成に入ってからのあれは8作目かなとかから、まあちょっと本格的に見始めて、親の影響もあるんですけど、でちょっと見ない時期もあったんですけど、今のやってるエグゼイドなんかはもうがっつり見てる感じで、まあそういうのもあって過去にはどんなのがあったのかなっていう感覚で調べたりもします。皆さんもですね、もし興味がないっていう方でも、まあ一回やっぱり見てみるといいんじゃないかなと思います。僕見てないですけど、そのスーパー戦隊レンジャーの方は日曜の朝7時半で繋がってるんで、仮面ライダーはその次の8時からで、ウルトラマンがですね、まあさっき言ったそのダイナ過去作のやつだと、まあ、TVK じゃなくてもいいのかな、まあ一応神奈川だと TVK で朝7時から平日だけですね、こっちは。で新しいやつが7月からどうやら始まるようなんですよ。まあ多分これ僕見ないかもしれないですけど、7月8日の土曜朝9時から、ウルトラマンジードというのが新しく始まりますので、まあもしてかぜひ興味がなくても見てみて、なんか好きなヒーローを探してみるといいんじゃないかなと思います。以上、トクシードの次元でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いてはこちらの次元です。メモリア。その次元の人々は過去を大切にしている、過去から学び、それを未来に生かしているという、はい、僕の過去に関連する話です。まあこれ前回もお話ししたんですけど、大体多分このコーナーは主にその高校時代にやっていた演劇部の時の話でもって思います。 で、まあ前回の放送も終わってからもう 2,3 回演劇部行ったんですね。でやっぱ何回か行ってるとその今の方針っていうんですか、今なんて言えばいいのかな、その演劇部の活動内容っていうんですかね、がちょっと僕らがやった当時とちょっと違うなというところに、なんまあちょっと言い難いんですけどストレスを感じてしまっている自分がいます。まあなんかあんまりその劇的な変化ではないんですけど、僕自身は劇的な変化っていうのがあまり好きではないんですよ。徐々に徐々に変わっていくんだと、まあまあてかそうしないといけないわけなんですけど、まあなんか一気にバツンって変わるなっていうのは個人的にあんまり好きではなくて、なのでなんかそういうところちょっとでも変わってるとなんかなーっていうもどかしさがあるんですね、僕自身で。まあもっと言うとその僕が高校2年から3年に上がるときに顧問の先生が変わったんですよ。まあその離任したのかな、確か前のその顧問の先生が。で新しく入ってきた先生が顧問になったんですけど、まああんまりその先生本当に好きじゃなかったんですね、その当時から。でまあ今会ってもそんなに話したりはしないし、まあ多分あっちからはまあ正確なところわからないですけど、あまりよくは思われてないんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとそういうこともあってちょっとなんかなっていう、まあやっぱりその見に行きたいっていう思いは前回も言った通りあるんですけど、先生がいるとちょっと話しにくいなみたいなところがありますね。であと新しい先生がどうやら今年入ってきたようなんですけど、その先生がもともとサークルかなんかでやってたのかな、でもなんかそこそこ詳しそうな人で、口ぶりとかから聞く察するに。ただなんだろうな、その先生もちょっと行き過ぎちゃってるんですよね。高校演劇じゃないですか、やっぱり僕が行ってで見てるのは。なのでそういうなんか上のところの方をちょっと押し付けられてる感がまあ多分そんなつもりは絶対あっちにはないと思うんですけどね、ちょっと感じてしまって少し居づらいなっていう感じがあるんですが、まあまあこれからも行こうかなとは思っています。ただやっぱりそういうところも考えると自分からもどこまでを言ってよくてどこからが言っちゃいけないラインなのかっていう線引きをやっぱりしなきゃいけないんですよね。まあ例えば演劇なんでここの感情はこうだよみたいなのってやっぱ言えば演者ってやってくれるんですけど、それを OB が言っていいかなみたいな、まあ何回か言っちゃったなっていう感じもあるんですけど、その何回も言ってる間に。ただ だとするとどこまで言っていいかなみたいなところのまあ葛藤なんかもちょっとありますね。まあとはいえやっぱり行きたいっていうか面倒を見たいっていうところもあるのでですね、これからも暇があればお世話をしていきたいなと思います。以上メモリアのコーナーでした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました。メモリアのちょっと関連したお話で一つだけ情報がありますのでお伝えしていこうと思います。7月の17日祝日海の日ですねに、秦野市の文化会館にてサマーシアターというのが開催されます。まあ、これ毎年やってるやつなんで海の日にやってるやつですね。午後からはですねショーホールにて中高生、その近辺の中学生高校生が、演劇を行います。僕の母校である北中学校とそして曽谷校の演劇部も劇を行いますのでぜひ見に行ってあげてください。詳しい時間配分はちょっと今わからないので判明次第お伝えしようと思います。演劇部としては曽谷校だけなんですけど、まあ、一応その中学校の頃は、まあ、違う部活とはいえ、まあ、北中だったので、でそこもたまにいい劇やるんですよね。何年前だったかな、僕が 確か専門1年の頃だったと思うんですけど、すっごいその北中学校いい劇やったんですよ。それが忘れられなくてっていうこともありますので、まあちょっと今年全く見てないんでどうなのか分かりませんが、まあぜひ他の中学校高校もありますので見に行ってあげてください。それでは今回はここまでといたします。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。